知りたい藤沢さん、本日は綱津さんにも邪魔しています。綱島明子さんにお話を伺います。綱島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、綱津さん、まずはこちらお店の場所を教えていただけますか？
はい、駅は湘南台駅西口から徒歩 1,2 分のところなんですけれども、ダイソーさんの斜め前の建物の2階です。小さな怪しい階段があるので、勇気を絞って登っていただくと、そこに綱津があります。
さて、綱津さんなんですけれども、どのぐらい前からお店はスタートされていたんですか？
はい、2018年の2月からやっております。
そうしますと3年過ぎたところになりますけれども、さあ、こちらはどういったお店なんでしょうか？
ダイニングバーなんですが、お酒を飲まない方やお一人様、ご家族連れの方でも気軽に来ていただいて、ついつい長居しちゃうような居心地の良いお店を目指しています。
すごくなんだか温かみがあって、作っているお姿も見えるっていうね、なんか身近なお店だなというふうに今感じております。さて、綱津さんなんですが、どういったメニューがあって、どういったコンセプトのお店なんでしょうか？
メニューは基本的には、私たちビールが好きで、ビールにこだわったお店になってますので、ビールに合ったお料理を基本的には揃えています。その中でも私たち外食というと、なかなか体に悪いイメージがあると思うんですが、そのあたりをできる限り自分たちで手作りで用意することで、化学調味料を使わなかったり、添加物入っていないものだったりというのを目指して、外食だけど実は体にいいんだよみたいなものを目指してます。
メニューを拝見していると、例えばハンバーガー、ソーセージなど、まあ、いろいろなものがあるんですけれども、何でもこのハンバーガーもバンズ手作りでされてるとか伺いました。
ハンバーガーのバンズはどこかのパン屋さんに頼むわけではなく、自分たちで手でこねて、しかも発酵機がないので自然発酵で発酵させて毎日焼いてます。でソーセージもお肉をお肉屋さんから買ってきて、自分たちで調味料ブレンドし、腸に詰めてご用意してます。
本当に手間暇かけてお料理作られてるんですね。
料理は手間暇をかけた分だけ美味しくなるという言葉があると思うんですけども、それを信じて、手間暇を惜しまず毎日仕込みをしています。
今日も今ご主人はこう仕込み作業を、ね、されているところですけれども、ご夫婦お二人で何かこう役割があるんですか？
営業時間中はほぼ主人しかいないんですが、焼き物は私が仕込んで、例えばデザートのケーキだったりとか、ローストポークとか、そういうオーブン料理は基本的に私が仕込みという担当ですね。
そのようにご夫婦二人三脚でされているお店、綱津さんです。さて、綱津さんでは藤沢さんのものを使われているというふうに伺いました。どういった藤沢さん食材があるんでしょうか？
はい、まずメニューの中にもあります藤沢サラダというサラダ、大体なんですけれども10種類ぐらいのお野菜を使ってサラダにしてるんですが、そちらは完全に藤沢さんを目指してます。時期によってはやはりお野菜数が少なくて違う産地のものを入れたりもしますけれども、基本的には大体藤沢さんで揃えてます。あとはですね、飲み物とかスイーツに使われる果物も藤沢さんの果物を使うようにしてます。
まず最初にご紹介いただいた藤沢サラダ、例えば大体今の時期だとどんな野菜が入りますか？
レタスですとか、わさび菜、からし菜といった葉物の野菜ですね。あとサラダほうれん草、サラダ小松菜、水菜、あとお豆類、絹さやですとかインゲンですとか、そういった緑のお野菜がやはり夏前なので多いですね。
それを自家製のドレッシングとともにですか？
玉ねぎを使ったドレッシングなんですが、これがかなり人気でして、ドレッシングだけ売ってほしいといったお客様もいらっしゃいます。
さあ、こちらの藤沢サラダで使われているお野菜はどのように仕入れをされているんでしょうか？
自分たちでですね、決まった農家さんに買いに行ってるんですけれども、例えばトマトはこの農家さん、葉っぱはこの農家さん、豆類はこの農家さんみたいな感じで、今まで何回か食べて選ばせていただいて買いに行ってます。
自ら厳選したお野菜を仕入れて、そしてそれをお店で提供されているということなんですね。さあ、続いてご紹介いただいた飲み物、ドリンクでも藤沢さんの食材ということで、先ほど果物をとご紹介いただきました。どういった果物があるんですか？
ノンアルコールですと梅、柚子、黄 金柑、すもも、これは氷砂糖と一緒につけてシロップにして炭酸で割ったりお水で割ったりしてお出ししてますし、もちろんそのシロップを焼酎と炭酸で割ってサワーにして飲んでいただくこともできますし、あともうちょっとするとビワが取れるんですけれども、ビワはブランデーとあともう一つウイスキーにつけてビワブランデーやビワウイスキーとして飲んでいただいてます。
果物はどのように仕入れをされてるんですか？
私の知り合いが同級生なんですけれども、藤沢で農家をやってまして、そこのお家のお庭になってるのを取らせていただいてます。
そうですか。では本当に顔見知りの間柄でいただいているというこちらの果物です。今日はですね、そのドリンクの中からご用意をいただきました。こちら何ですか？
梅ソーダですね。
早速ちょっといただいてみたいと思います。あー、さっぱり、梅の酸っぱさもありつつ優しいこのシロップの甘み、いや本当にこれ喉越しにすっきりする梅ソーダですね。夏にぴったりですが、これ一年中この梅ソーダいただけるんですか？
そうですね、梅シロップがなくなり次第終了ですので、まあ、ある間は飲めます。
いや本当に美味しいジュースいただきました。ありがとうございます。さあ、そして私気になったんですけれども、メニューの中で、まあ、ちょっと日ごとに変わってくるかもしれませんけども、藤沢産大根の甘酢漬け、あるいはピクルス、このあたりも手作りなんですか？
はい、基本的には全てと言っていいほど手作りで作らせていただいているので、白菜の時期には白菜キムチで、これからはきゅうりの時期になりますので追いキムチ、あと、まあ、大根ある時には角的とか、そういったキムチ類も全部ここで作ってます。
甘い系のスイーツ、こちらも手作りですか？少しご紹介ください。
こちらは半分趣味みたいなもんなんですけれども、私の方で作らせていただいてまして、これもその時によるんですけれども、例えばそのブランデーに使ったビワ、これを使ったパウンドケーキを作ったりですとか、桃を取りに行って取れたてだったら桃のタルトを作ったりですとか、もちろん時々によっては藤沢の果実も使われます。あとは結構レモンパイが人気なんですけれども、レモンパイも皮をすりおろして使うので、どうしても輸入のものだと農薬が気持ちが悪いなと思うので、国産レモンが出回ってる時だけしか出ないんですね。一度食べたお客様にはレモンパイが人気で、作るたんびにあっという間に完売してます。
ダイニングバーなんですけれども、そういったスイーツまで食べることができるというね、そんなもう本当に楽しみの詰まったお店になっています。さあ、このようにですね、藤沢さん食材を扱われているお店綱津さんなんですけれども、藤沢さん食材の美味しさというと、どんなところに魅力を感じていらっしゃいますか？
そうですね、まず野菜っていうのは収穫されてすぐが一番甘くて、時間の経過とともにどんどん甘さとか旨味っていうのが落ちていってしまうものなんですね。なので当然やはり近くで採れたものっていうのは鮮度がいいですから、野菜本来の美味しさとか甘さをもう存分にこう出してくれてるんです。こんなに手をかけなくても本当にそのまま食べれば本当に野菜の美味しさがわかるので、皆さんにもそれを知っていただきたいなと思ってご用意してます。トウモロコシの甘さとかはもう別格なので、ぜひうちに来て食べていただければなと思います。
このように本当に藤沢さん食材にこだわってお店で使われていますが、地元のものを使って消費していくこと、この地産地消については綱島さんどのようにお考えでしょうか？
地元の直売所ですとか、まあ、農家さんその実際を連れて買うと、美味しい野菜がまずスーパーで買うより安く手に入るっていう点もあると思うんですね。で、安くて美味しくて、しかも取ってすぐの方が酵素とかも栄養素がとても高くなっているので体にもいいんです。で、お店としては鮮度がいいのでとにかく持ちがいい。で、それだけでなく、やはり環境保護の観点から言ってもフードマイレージの削減につながるので、本当に微力なんですけれども、うちのお店がなるべくその業者に頼んだりしないで自分たちで足を運んで、地元の野菜ってこんなに美味しいんだよって紹介していけば、皆さんが地元の野菜を買うようになると思うんですね。そういう小さな積み重ねで、だんだんだんだんその環境保護に少しでも力になれたらなと思って、地産地消を目指しています。
ありがとうございます。さあ、お話を伺ってまいりました綱津さん、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆様へメッセージ PR いただけますか？
はい、ビールが好き、ハンバーガーが好き、お肉が好き、スイーツが好き、どんな理由でも結構ですので、ぜひですね、勇気を出して階段を登ってきていただければと思います。ただとても小さな店なので、事前にですね SNS 上でもいいですし、お電話でもいいので連絡いただいて、お席の予約を取っていただけるのが一番スムーズかなと思います。よろしくお願いいたします。
綱島明子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。